熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日は節分です。
はい、はい。
塾長は恵方巻きは毎年召し上がってますか？
いや、食べて、一応なんか家帰ったら置いてあるから食べてるけどね。
あれ丸々1本いきますか？半分ぐらいですか今は。
いや、もうあんまりそんなに1本かじるっていうのも、
無言で ね、無言で。
最近はなんかハーフチゴでなんか普通のそこはしたりするやん。
うちの
、まあ、家でも、まあ、昔からなんか恵方巻きでこっち向いて食えで、
はい、
出されたけどね、はい、別にそんな食べたないけどもう終わったらすぐバレンタインデーちゃうの。
あ、そうですよ。
もう商戦に完全に乗ってるな。
もうね、あれですよね、バレンタインデーあって、うん、節分あってって、まあ、順番になんかイースターとかも最近出てきたし、
この頃なんか洋食屋でも恵方巻きやっとるもんな。
あ、恵方巻きね恵方巻きはいいんですよ。あの節分の豆を年の数食べるのが辛いんですよ、すごく。
いや別に食べんかで
いいなんかあれ食べなきゃいけないじゃない。え、いや食べなくていいの？
食べたら出やちゅう。
塾長大変じゃないですか。私もまあまあ大変ですけど。
いや別に食べへんけど。
食べないですか、
うん、
えぇ、ー、
あんまりそんな肩言うとこで興味ないね俺は。
じゃあ絵巻きもいらないじゃん。絵
巻きもそんな、まあ、食べて晩ご飯食べるのに代わりに食べてるだけであんまり興味ない
あの奥様方も絵本巻きにしておけばものすごい楽なので。
ああそう。
そうですよ、作らなくて済むもん絵本巻きと、
あ
とちょっとイワシ焼いて。
あ、ね、僕はあんまりね食べ物にそんな言わへん。
うん、
でも何でも食べんねん、与えられたもん。
うん、
それから好き嫌いあんまないし、ただね、あんまり辛いもんはあんまり好きちゃうの。
辛いものですか？
辛いもん、ちょっとぐらい辛いんだけど、あんまり辛いやつは辛い。だけどもピザでもね、今日は晩ピザやった、そうかそうか食べてくる。あんまり文句言わへんね。
でもまあそもそも奥様がすごくお料理が上手だからっていう
の、まあそれもあるかもしれんけども、うん、食べるのは空腹を満たすだけのことやから、そんな変なもんの仕事は普通のもんやったら、もう何でもええかというよ、まあ、何でも食べる。
いや、なんかもう最近年取ってきたら美味しいものしか食べたくなくて、逆に恵方巻きも結構すごい高いやつは高いんですよね。ほんとなんかね 4,000〜5,000円するやつも、まあ、4,000〜5,000円はまあね、社長に
それはいくらとかウニとか入ったんじゃん。
多分そう。でも1本でそれみたいな感じのは最近、まあもちろん細くて小さいやつもありますし。え、奥様作られるんですか恵方巻きも？
何でも作れて、うちの嫁なんだから、サバ寿司とかめちゃくちゃうまい、人気で。売ろうかな、あいつ。多
分へえ、自分で、
うん、自分でそのサバ寿司売ったらやつでうまい。
はあ、それは。そんなもん、そんなこと言われたら幸せですね奥様も。
いや、だから好きなんや、そんな
の。
まず研究心が、もう食べ物に関して研究心があるね。
うーん、
そんな食べてんのになんでこんな太んねやろって。それ食ってるやないか
味見ね、味見もしちゃうし。
そう、
あのね、あのあれでしょ、
最近なんかうち俺嫁はんと体重なんか変わらへんね。俺、まあ、64.5 ぐらい。うちのお前なんぼえ、うんとか言って。
ある程度になったら体重落とすと貧相に。
まあそれはそうか知らんけどもね。
なります。
あのそれはもう年いくと太んのは当然ね、基礎代謝が落ちるから。うん、同じように食べたら絶対腹に残ってよ。
シワシワになりますよ、だって痩せたら。うん、ちょっとこう、
まあ、
ちょっと
ある。まあ、だから運動しながらね。うん、ら僕らはもう、うん、だんだん食べるのを控えて運動してるっていう、うん、そうないと超えてくれ。これでくるとね、服を作り直さな、スーツ。
わかります
。ものすごく金かかんねこれ。
わかります。そう。また痩せたら着ようって服が一体どれぐらいあるかっていう話ですよ。そう。
だからもう絶対ね、うん、気つけなきゃ、う
ん。靴のサイズは変わらないけど、体ってね、うん、ちょいちょい変わってくるから。
ベルトとかね。
そうです。うち、そうです、
ね。もう10年ぐらい体型全然変わって。
もう素晴らしい、本当。
もう気つけてね。もうあんまり超えたらまた服買わないし、
だってその高いスーツをね全部買い直してもったいないしもったいないですよ本当。
タコつく、
タコつきます 番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月月
近代陸
長栄や長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。2月に入りまして、4月から新しい生活に向かって準備をされている方も多いのではないでしょうか。賃貸マンションを探されている方、そしてマンションを購入しようと思っている方、それぞれにメリット、デメリットがあると思います。そこで今回は塾長に、マンションは賃貸と購入どちらがいいんですかというお話をお伺いしたいと思います。さあ塾長、
いやだから僕らは賃貸回ってるから賃貸がいいと思うし、分譲屋さんは分譲しなさいという人だし、まあ、本人のその生活の仕方によってね変わってくるので、まあ、一般的に評価されると家持ってる人は持ち家志向で、まあ、社会的な地位がね、まあちょっと賃貸に対して上から目線っていうところもあるしね。
まだありますか。
だけどこれからはね、僕は変わってくるの違うと思ってるんですよ。それはなんとか言ったら、従来の住処はね、子供たちは、まあ、どっちか言ったらちょっと離れた場所で、静かな場所で自然のとこで住むと、で、まあ、週にね、週休3日とか、まあ、2日は普通やけど、ね、5日間はね、ワンルームマンションを個人で都心の近くで買うとかね、借りるとか、持ち家と借りるのを併用して住むっていう形も出てくるのちゃうかなと僕は思ってるんですよ。だからその環境によるわね。
確かにそうですよね。まあ、まずはその塾長はね、賃貸のプロということで、賃貸のメリットを挙げるとどういうところがありますか。
賃貸の場合はね、お家賃の中に全て含まれてるという、固定資産税とかね、そういうのが全部含まれてて、まあ、個人で持つと維持していくことはなかなか大変なんですよ。街灯一つにしてもね、賃貸マンションの場合は全部教育費というものも全部含まれてるし、それ以外は住むことに関しては出費がないという、だけど持つとですね、まあ、いろんなお金がかかってくるんだ、
そうですね、
で簡単に移動できないでしょ。賃貸の場合は、まあ、ある程度気軽に移動しやすいという、だから本人が例えば分譲マンションこうで住むでしょ、2階に変なやつ住んどったとか言
う、そうね、
賃貸の場合はまあ文句言うて、まあ、や管理人が言うてくれる、それでも分かったらもう移動しようかと簡単に移動できるやん。分譲の場合は売らんなんていう行為が出てくる、売る場合は譲渡税とかいろいろ税金かかってきてるから、結構複雑やと。だからこれからまあその賃貸に住む人と、その分そういう持ち家志向に住む人と、まあ今までもそうだけど、まあそこそこ本人の価値観でね、あのお好きなところで住まれたらええかなと思うんだけど、僕はね、まだもっと新しいことを考えてて、昔から、もう20年以上前から考えてるけども、分譲賃貸マンションを建てるでしょ、ファミリーだ、ファミリー、それを区分所有です、あの登記するんです、それで賃貸借っていう一部屋を借りると、30年分いっぺんに家賃払ってしまう、ね、それは金融機関からお金を借りて入る、毎月金融機関にね返済をしていく、これ分譲法でも同じや、
同じですね。
ほんなら建てた人は一気に回収できる、ただし、土地が借地の場合は借地料金だけ払ってください。だいたい30年ですわ。で5年間はね、その後30年だったら5年間は無料にするとか、もう 支払いでもらってんねんから、うん、もらってんねんから5年間無料にしてまた建て替えるとかね、うん、そういう方向でなんか
あなるほど、ね、
持たないっていう使用も用して、
うん、
借地料は土地ついてへんから、うんね、お家賃も多少安いし、うん、なんかそういう新しいやっぱり貸し方とかいうのをね、うん、これからやっぱ考えていくべきかなと僕は思ってるんですよ。
なるほどね。現状のその賃貸でのデメリットっていうのはどこありますか？
別に賃貸のデメリットは毎月家賃払うぐらいでその移動もしやすいし、うん、別に何のデメリットもないでしょ、
まあ、そうです。
ただ中のね、うん、内装をどんどんどんどん変えることができ
ん、うんうん、
だから別に改装してもいいんですよ、
うん、
だけど現状回復するときまたお金かかるから、うん、だからそれは何とか別に、まあ、それぐらいも違いますか。
うーん、まあそうですよね。あとはまあそのお家賃が上がって、
そうやね、家賃もね、そんな家賃っていうのは大体あんまり固定的に決まってへん、
はい、
大体の世界なんですよ、うんうん、金利相場で、
うん、
特にお金をかけていいもの取れたら買う人は別に予想よりも5000円高くてもここに住みたいという人もんであれば、うん、それは本人の意思やから、
はい、
関係ないし、
うんうん、
固定資産で払わんかていいし、
ね、
電気代共用の電気代も全部中に入ってるし、うん、なんか問題あるから、
まあ、住み替えとかもね結構買ってしまうと大変ですしね、
うんうん、まあ賃貸の場合は住み替えするのも
ねすぐ身軽に、まあ、割と身軽に行けますしね、
うん、で海外なんか特にも家具ついてるのが普通だからね、
うん、
日本もだんだんだんだん家具付きになっていくと思います、
うん、
そうなるとまあ収入さえ頑張ってきちっと入るようやったら、まあ、そう問題ないかな、
うん、その賃貸で一番みんなが不安なところはその高齢になっても借りることができるのかってところだと思うんですけど、
いやそれはもう借りることは可能やと思うけど、うん、それはその家主さんの意思によるけどね、
うん、
ずっとうちらでも一箇所にねもう40年ぐらい住んでる人いるね、
うん、
ずっと、
うん、
気軽に住むねやったら収入さえ固定されれば賃貸の方がいいかな。
うん、
だけどお家賃払うっていう帰ってこないっていうことを考えたら、
うん、
分譲は将来上がったり下がったりするから、
うん、
上がる可能性が高かったら帰ってくる、
ね、なんか昔からねそう家賃払うなら買っちゃった方がいいじゃんみたいなね考え方もありましたよね。
いやだから持ち入れ思考ね、自分が持ってるというね、
あ、なるほど、
所有権っていう権利しかないのに、
うん、
自分のもんではない、全部国のもんやのに、
うん、
人間で勘違いするの、
まあ、時代は変わってくると思いますか。さらに
僕はまあどっちか言うたら先ほど言うたように住むところはちょっと離れた、
うん
ね、子供たちを生活しやすくてのんびりというか自然の中 で、
うんうん、
でこの頃車で移動もできるし宅配もドローンになるよ。だからちょっと田舎でゆっくりね自然界の中で子供たちを育てて、まあリモートワークでできる人はいるけども、うんうん、どうしても必要な場合はまあ、ワンルームマンションね、
うん、
4、5万ぐらいワンルームマンション借りてそこで生活して、まあ、週に5日は独身や2日は家族やこれもなんか意外とうまいこといく可能性が高いのちゃう
か。でもこれからは、まあ、コロナになってリモートワークみたいな働き方が出てきたので、うん、広まってくる可能性もありますよね、ま、たその
いやリモートワークはねやっぱりこう人が寄り合ってこう喋ってね会社を運営していくっていうのはそれが楽しい。
わかりますそれ、
うん、リモートワークだけではね、うん、あまりにもなんか会議してて も、うんまあ、たまにやるのはいいですよ、うん、だけども年に何回かは月に1回とかするのはいいけどもリモートワークなしでやっぱり出社してそこで生活し仕事したいよ。だそれはそれでいいと思う。
田舎でのんびりと育てたいっていう家族もたくさんもちろんいらっしゃると思いますし、まあ、逆にねその都会の方で住まなきゃいけないって方もいらっしゃると思うし、もう形態は様々だと思うのでそれに合わせて住まいが変えられたら本当は一番いいですよね。
まあだんだん毎年毎年やっぱりこう時代の変異によっては生活の形態も変わってくると思うので、うん
はい、
だから僕はまあ、賃貸であれ分譲であれね、うん、本人がそれは生活様式の中で決められることやから僕は自由でどっちもやる。ただし、はい、我々は賃貸専門にやってますから、
うん、
賃貸を推奨するというだけのことです、う
ん、はい、わかりました。今週は塾長にマンションは賃貸購入どちらがいいのについてお伺いしました。それではここで1曲お届けします。
はい、今日は3代目 JSOUL BROTHERS のですね冬物語をお願いします。
はい、それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超永安塾長住まいに関するスペシャリスト超永の曽田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り滋賀のラジオネームとしあきさんからいただきました。ありがとうございます。最近賃貸物件を探していて敷金・礼金0円の広告をいくつか見つけました。十数年前に私が物件を探していた時には見たことがなかったのでびっくりしています。初歩的な質問になりますが敷金・礼金について改めて詳しく説明していただけますか。またこのような物件を契約する場合何か気をつけることなどあるのでしょうか、教えてくださいということです。
いやいや別に気をつける必要は全くない。それはね、うん、カスタムの条件やから、
うん、
あの世の中っていうのはね、はい、ほとんど全体が需要と供給のバランスなんですよね、
うんうん、
だから、ね、たくさん容器立ってるから部屋が空いてたらしょうもないし、それって条件下げようかいうとで礼金敷金なしで家賃だけで行きましょうかって、
うんうん、
だからこれはもうバランスだけの問題なんで、
はい、
それはそれでどうもないと思う。
だから借りた後に何かプラスで発生するとかってことではないよってことですよね。
だから最初契約書を読んで、うん、契約書にきちっと全部書いてあるんで、
はい、
それ通りに履行してたら、うん、あの文句言われることは何もない、
うんうん、よくあの、ね、キャンペーンとかで敷金礼金0円
あのこれはね家主さんの意思が非常に働くんで、
はい、
まあ、業者のアドバイスもあるけども、うん、近隣相場で大体決まってきます。で近隣が敷金礼金なしだったらそこだけ敷金礼金取ったらやっぱり入居率悪くなりますよ。ただしそれには変わって高くてもいいような建物であれば皆さん入ります、
うん、なるほど
価値観ね、
はい、
だからもう、まあ、はっきりしてるんですよ。そんなん別にあの貸してもええしこれでええしって言って家主さんが決めはることやから、まあ、あまり気にせずにいいと僕は思うんだけど、その特別に何もないです。
さあそして、初歩的な質問なんですが、の敷金礼金について詳しく教えてください。
敷金っていうのはあくまでもね、金銭債務の保全なんですね。金銭債務の保全やったらお家賃払ってへんとこはそれで払いますよ。家賃払う場合の保全なんですよ、うん、で礼金の場合はねあくまでもお礼金なんです。お礼金っていうのは私家ないけども建てていただいてありがとうございますというお礼金なんです。だから名目通りだ。だからただね昔はその契約書をとりあえずよく見てね、
はい、
例えば部屋を原状回復ちゃんとやってくれとかねいろんな特約事項いっぱいありますから、それに資金を充当するっていうことであれば契約書に書いてたら充当はできるんです。だけども書いてなかったらあくまでの資金は新家家賃支払いのそれの保全だけやからそれを他に使うたらあかんという法律的に言うとあるんですよ。だからそういうことを考えたら、まあ、あとは保証金っていうケースも出るしね、例えば大阪の場合だと保証金100万円、まあ、敷金が100万円でも敷引きとかね保証金引きとか返済するときは半分しか返さへんとかそういういろんなこうケースがあるんです。これは契約自由の原則っていうね自由自治のことやから、
はい、
契約は自由にある程度決めて契約をすることができると。ただこの頃消費者契約法ができてね、
ええ、
あんまり一方的に消費者を犯すようなことはダメですよということはしてるけども、
はい、
安易な契約書は無理やっていうこと。例えば修理するときに細かくこういう修理をしますとかね、うん、で特約事項に、まあ、あの家賃はこうなるとか細かくきちっと書いてあってそれを借りるときに需要事項説明書というのがありますから、
はい、
それをよく読んで決めてる場合に関してはあくまでも契約自由の原則でできます、
うん、
だけど消費者保護のために消費者契約ってあんまり消費者を一方的に害するような項目は削除されるんですよ、
うんうんうん、
その辺がね非常に判断が難しいという部分はあるんですけども、敷金礼金そういうのはまあはない場合はないで、まあ、それはそれで他に何の影響もありません。
はい、わかりました、はい、まとめていただきます。今週のツボです。
はい、通常の契約で敷金礼金ない場合は疑わずに、
はい、
そのままです。
はい、わかりました、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300
075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超えはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超え。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせです。 e ガレージからいきましょう。
はい、 e ガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別25,000円をご購入いただくとインターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
はい、空き駐車場をお持ちの方ぜひ e ガレージ検索してみてください。そして超A さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超営代表取締役の
佐田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探しマンション管理の超営の提供でお送りしました。